と人物辞典
第327ページ。
はい、今日は立命館大学大学院博士課程留学生のジェニファー優さんにお越しいただきました。
おはようございます。
おはようございます。
日本の文化についてね、
はい、
博士課程で勉強してられるということなんですが、ジェニファーさんは生まれはどちらですか？
アメリカのボストン出身なんですけど、
はい、
はい、そうですね。
生まれもボストン。
そうです。まあボストンではなく、もうちょっと離れてる町に生まれたんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあ神戸で言ったらミキとかサンダとかぐらいかな。
はい、はい、それが一番わかりやすいかも。
ね、そして、大学はアメリカでウェルズリー大学を卒業。
はい。
女子大学ですか。
そうですね。
女子大があるんですか、アメリカもやっぱり。
今は少ないんですけど、うん、ウェルズリー大学はもうすごく有名な女子大学なので、はい、今も女子大学です。
ヒラリー・クリントンさんの卒業した母校だった。
そうなんですね。はい、
でここでこのウェルズリー大学では何を勉強してたんです？
東アジア研究というのを専攻なので、
はい、
フォーカスは日本語の勉強でした。
あ、そうですか。
あ、日本語勉強、
はいはい、文学とか、はい、はい、
それでまあ大学卒業して、まあ、大学卒業すると資格があるのがジェットプログラムって、まあ、日本の学校で英語を教えるという、これに応募されて、なんで日本に、そもそも日本語を勉強したりジェットで日本に来ようと思ったきっかけは何なんです？
きっかけですか、うん、まあ日本語を勉強した初めての時は高校の頃でしたが、うん、大学の頃は日本に留学機会が全くなくて、うん、留学の機会がなければ、まあ、働ければいいなと思いまして、うん、ジェットプログラムに申し込みました。
その高校の時に日本語を勉強したいのはなぜ？あまり意識してません。なんか、
まあちょっとアニメの影響なんですが。
アニメね。お好きなアニメって何なんですか？
その頃は漫画のルローニケンシンというのシリーズがものすごく面白くて、
うん、
でそのシリーズはまあ侍のキャラクターも出るし、でその時はこの方々が歴史に本当に存在しましたと気づいたら日本の歴史に興味ができたんです。
そこから歴史にね。
実際にいたその侍では、はい、例えば誰が その漫画読んだことある？ルル、
私タイトルしか、
ね、あタイトルは知ってますね、
うんうん、そう
す。誰が出てくるんです？実際にいた人、
幕末と明治時代なんですので、うん、
坂本龍馬とか。
坂本龍馬は出てないんですが、はい、まあ、新選組の方とか、
近藤勇とか、
は、うん、斉藤はじめとか、
一組、あ、第一組の組長さんやったんじゃないですか、ね、
そうですね、うん、で、どこまで本当に歴史にあったのかって気になってきて、はい、でそこからもう日本の歴史がもう全体に興味ができました。ですからその幕末の時代からリバースして平安時代までにずっと勉強して、
うん、遡って、
はい、また遡ってね。
それでまあそしたら実際にはその頃は日本に留学するあんまり、可能性がなかったんで、ジェットプログラムで来て、
はい、
で、
はい、
ジェットプログラムどこで英語を教えました？
静岡県の浜松市である高等学校で2年間英語を教えました、
はい、でその時やっぱりご自身の日本語も練習になりましたか？やっぱり
そうですね、ジェットプログラムのおかげで日本に来た前まではあんまり漢字を読めなく、
あ、はいはい、
読めなかったり、
うん、
それが一番気になったかな、なので ジェットプログラムを、まあ、英語を教えてたんですけど、なんていうか、暇の時間とか、休みの時間とか、はいはい、よく
勉強しました
、はい。
浜松の近くで、はい、好きになった場所があります？どうかここがいいなと。
浜松ですか、
うん、
浜松ですか、うん、まあ好きな場所ではなく、うまい食べ物、
うなぎ
くらい。
うなぎパイもあるし、
ね、
まあ、あの浜松のほんとすぐ外れに、あの直虎さんの飯野屋城があるんですけどね。まあ、ジェットプログラム来られてた頃はまだいい直虎さん大河ドラマ出てないしね。
そうですね、はい、
でうなぎはよく食べました。
よく食べました、はい、
それで一遍アメリカに帰る、ハワイ大学に帰って、大学院に、
はい、はい、ハワイ大学で、うん、なんていうかアジアシアターというのプログラムがありますので、その中ではなんか例えば日本の伝統芸能とかを勉強できます、
はい、それはイーストウェストセンター
と関係あります、はい、
ハワイはね、その東西の文化の交流の研究のものすごい進んだハワイ大学 で、
はい、
でそれでその日本の民族芸能とか舞台芸術とか、
はいはい、日本だけではなく中国の伝統芸能とか、うん、インドネシアの伝統芸能も、国語を分からずに勉強できるのですごく有名なプログラムなんです、うん、
日本語が分からなくても、はい、日本の、
はい、あれで日本語が強くできる方、
うんうん、がいて、
はい、
あ、通訳の方がちゃんとついてくれてて、
はい、ですから、はい、
それでそのハワイ大学で結局その日本の伝統芸能を専攻して、はい、修士マスターを終えて、
そうです、
それでドクターコースになったということですね、
はい、
で今は特にその中で何を研究してます？
今は日本特に歌舞伎と能楽です。はい、
能楽と、
はい、能楽も
論文は、うん、その能楽と歌舞伎の、演目に現れる日本、違う、女性の、登場人物について研究していますので、はい、そのなんか女性のキャラクターの描写について研究し、うん、したいので、そういうの論文を書こうと。
でそれでその、 あのハワイ大学から立命館大学に、やってきた、そうですね、ということで、はい、今の天皇陛下の皇太子の時代にできた奨学金があるんですね、
はい、
クラウンプリンス明仁スカラシップといって、皇太子明仁親の奨学金をもらってやってこられたということなんですけど、その歌舞伎の中の女性で例えば一番関心持ってるというか好きな女性ってどんな人です？
まあ自分の論文は全部の女性のキャラクターではなく、うん、なんていうか怨霊、女性の怨霊のキャラクターなので、歌舞伎だとしたら、まあ、東海道四谷怪談のお岩さん、
お岩さんとか
なので、それは中心にしてます。
能では誰ですか？
能では、まあ、恨みを持つ騎乗 の方なので、例えば
足立ヶ原とか、
と常時、道常時、
道常時ね、
はいはい、もう一つは金輪、
あ、はいはい、
そういう の女性の方を
怨霊とか
で、まあそんなんで、
はい、
ちょうど今日の午後にありますやん。
そうですよね、農
村歌舞伎がスズランホールにやってくると、
うん、
でそれでそのスズラン歌舞伎の人を紹介して、
はい、
でこれまでに2回ほど練習を見に行って って
見学されたんですか、
う
ん、
で皇太子明仁親王奨学金というのがこの秋までの予定だったんですけども、うん、それがまた新たにハワイ大学の奨学金が秋からもらえるようになったということで、うん、そしたらそのスーザン歌舞伎の人たちがあんたもでということに
出演されるんですか。
まあ、今日は見に行くだけなんです、うん、秋に出るんですね。
まあ
それが目標として、
はい、11月に北区の大御で歌舞伎がまたあるんです
よ。いやぜひ見たい
な。その日には出られるそうでしてへえというね、
うん、
やっぱりまあ机の上の勉強とか図書館の勉強だけなしに実際にやってる、それもまあプロフェッショナルな、うん、アクターの人たちのね、インタビューもいいけど、本当に一般の市民で趣味でやってるいう人たちと交流ができるのはすごい面白いと思いますよね。
確かにそうですね、はい、
うん、で、これからあと何年ぐらいこのハワイ大学の奨学金というのは予定としては、
予定はまあ来年の夏の末までいらればいいなと思いますが、
それで博士論文を書いて、
はい、はい、ハワイに戻って、うん、まあ論文の研究の資料をまあ復習したりで、そこで書くつもりです。
で将来どうします？その後は？
将来はまあできれば先生になりたいんですが、もともと書き物にものすごく興味があったので、まあ自分の研究を、まあ、本を書いたりそれでもいいし、でも本当に教えるのが一番好きなので、うん、そういうの仕事が
いいです、ね、
あればいいなと思います。
もうでも日本語がすごく的確で素晴らしいなっていうふうに思います、先生もお感じになりますよね。
言葉は的確に喋らない。
はい。
もう私ね、言葉をずさんに喋る人嫌いですね。ほんまにやっぱりね大事なもんなんですよ、うん、本当言葉がね。ところがこの頃やっぱり見てるとテレビでもラジオでもね、プロのアナウンサーでも本当に言葉がね、まあ言葉ってね時代とともに変わっていくから変わってええんですけども、だけどその変わっていってるのを追認するんでなしに間違った方先プロがね先走ってあかんのですけどね、そういう人ちょいちょいおりますよ。
はい、ちょっと耳が痛かったりしますけれどもね。今日は楽しみにされてるんですよね、その農村歌舞伎、はい、おひねりもありますから一回投げてもらえたら。
そうだね、お子さんなんかもっと聞くことありませんか。
いや本当に言葉を勉強するっていうのは難しいと思うんですけど、はい、何かコツみたいなのあるんですか。
コツですか。
英語を教えてらっしゃるということなので、
あ、久保さん英語勉強してるんです
か。いや途中で挫折しかかっておりまして、
でもちゃんとね
ちょっとまあね
パルマ学校に行って英語勉強してる。
首ちょっとつながってるような状態なんですけども、
言葉の勉強のコツというのはどうしたらいいでしょう。
そうです、もう私の場合はうーん一番よく聞き慣れた方法があればそれが一番言葉を習えるように
まず聞く、
そう聞き取れるかどうか、それが一番大事だと思います。
ヒアリング、
そう聞き取れないと、
あごめんなさい、リスニング、
はい、なんか言葉をわからない言葉があれば聞き何ていうか発音が聞き取れば辞書で調べたり、
うん、
それで何ていうかボキャビラリーを、うん、多くするので、それがまあ日本語を勉強した初めての頃からはそれは一番大事だったので、
やっぱりまず聞くことですよ、
そうですね、はい、
耳ですね、
はい、
でその次は真似て言うことですよ。書くんはもっともっと後、
なんか順番逆だったような気がしますね。
日本の語学教育ね、相手は上手になりませんね。
聞くこと、私英語を教えた頃はもう生徒たちはほとんど本を読んでるばかりなので、発音が 全く分からなくて、
うん、
あのまあカセットテープでもうそれ聞いて繰り返すするんだけど、それその聞くのが、うん、自然じゃないので、あの実の経験の時はそういうの言葉が出ても
わからない。
わからないです。
うん、
いやいや、それ日本のね、あの英語教育は私もずっと間違ってきたと思いますよ。はい、あの書いてあるもん辞書で引いて、はい、で単語帳をこしらえて、はい、そんな初め書いてあかんのです。
はい、あ、なるほどね。
うん、聞くばっかりで、その後はその聞いたやつを繰り返してコピーする。ね、その後書かない。
そうですね。自分の日本語を勉強、勉強するため、ある夏の、まあ、なんていうか、サマープログラムがありまして、うん、で、4週間、ものすごく離れたところに、英語を全く喋れずに、日本語を4週間続けて日本語しか喋れなかった。
日本で、
あのアメリカでした。ミネソータ州である、うん、キャンプがありまして、4週間ずっと日本語喋って、で単語が分からなくても誰もあの助けてくれないんです、英語で、
うん、
あのただ繰り返して繰り返して分かれば、あ、これがこういう意味ですって自分が分かるように、
うん、
そういうの、あのインテンシブな集中的なプログラムだったので、それが一番あの便利だと思います。うん、そういうの、なんていうかイマーシブ。
じゃあもう英語を学ぼうと思ったら英語付けのところに、
はい、うん、そ、英語で言うとシャワー、
はい、あ、シャワー浴びるっていう
感じ。日本語のシャワーを浴びるみたいな、ね、書いたあかん、書いたあかん。
わかりました。じゃあ諦めずに続けたいと思います。今日は立命館大学大学院博士課程留学生のジェニファー優さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。